ナノフチャタラジオ金曜日、今日は私坂根道子がお届けいたしております。今日は、ピンチヒッターゆかちゃんの代わりということでお届けいたしております。さてこの時間は舞鶴市のご協力でお届けいたしております。本日はですね、ゲストに舞鶴市議会から上場和幸さん、そして今西克美さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい。本日の放送は1月16日に舞鶴市議会第68代議長に就任されました上場さんから議長就任にあたっての抱負、そして今西さんからは令和4年12月定例会議案審査報告をテーマにお話を伺ってまいります。それでは早速ですが、議長就任にあたられまして、上場さんからお話を伺いたいと思います。
上場です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。上場さんは1月16日の臨時議会で議長に就任されたということですが、その経過について少しお話しいただけますでしょうか。
はい。大変申し訳ないことなのですが、前任の議長が、不祥事の事実を市民の皆さんにも議会にも報告をせず、虚偽の説明を繰り返して議員を辞職する事態となったために、急遽臨時会を開催して私が就任させていただくこととなりました。
はい、そうなんですよね。
はい。まずは市民の皆さんにお詫びを申し上げなければなりません。市民から選んでいただいた責任ある議員がまた議会の議長という重責を担っているにもかかわらず、あってはならない行為により議員辞職という結果を招いてしまいました。舞鶴市議会始まって以来のことです。
はい、わかりました。
市民の皆さんには議会に不信感と失望感を感じられたものと存じます。議会を代表して心からお詫びを申し上げます。本当に申し訳ありません。今後はこのようなことが二度と起こさないことは当然として、信頼回復のために全議員が一丸となって一層の議会改革に努めてまいります。
はい、そうですよね。市民の皆さんの目線というのはやはり厳しいものがあるかと思います。その言葉通りに信頼回復に向けて活動していただきたいと思います。
はい、懸命に努めてまいります。
はい。さあ、それでは議長に就任された抱負をお願いいたします。
はい。舞鶴市議会は議会基本条例を自ら制定し、これに従って議会改革を進めてまいりました。この議会改革のさまざまな取り組みはこれまでもこの放送でお伝えをしてきました。
はい、そうでしたね。はい、
はい。議会の目指すべき理念ですが、この議会基本条例に記されている通り、市民の豊かで幸福な生活を向上させること、そして舞鶴市を活性化発展させていくことです。この理念の実現に全力を尽くしてまいります。また議長は中立公平でなければなりません。今日はお話しすることも中立公平であることが前提です。そこで舞鶴市議会はすでにこの任期4年間で実行する計画を作り上げています。
はい。11月の改選からまだそんなに経っていないのに、もう4年間の計画ができているというのは素早いですね。
そうです。これがないと議会の活動が進みませんので、改選が終わって第21期議員の任期が始まった昨年12月5日からすぐにこの実行計画の作成を議論しまして、12月28日に策定したところです。
はい。任期が始まったその日から計画の議論をされていたということですが、その内容についてはどのようになっているのでしょうか。
はい。内容は議会基本条例に定めている内容の実効性を高めるもので、議会の取り組みに対し3つの目標を立てています。1つ目は市民に開かれた議会、2つ目は議会機能の充実、そして3つ目は効率的効果的な議会運営です。
はい、なるほど。具体的にはどのような内容になっているんでしょうか。
はい。 先ほどの、3つの目標をこの任期4年間の活動の基本目標として、その取り組み内容は全部で36項目掲げています。はい、新しく取り組むべきかどうかを検討するもの、また現在運用している内容を検証して効果を高めるにはどうするか検討するものとなっています。
たくさんの項目があるんですね。
そうなんです。一つ一つの具体的な内容は説明に大変時間がかかりますので、今日は差し控えさせていただきますが、実行計画の中でも本年は特に議会の信頼回復のために取り組んでいかなければならないと考えているところがあります。
はい、それは何なんでしょうか。
先ほど触れました、基本目標の一つであります市民に開かれた議会の中に正しく理解され信頼される議会というのがあるのですが、それにあたります。信頼回復のために議員が一生懸命舞鶴市の発展のために、また市民のために働いている、その姿が一層分かるようにする必要があると考えています。
なるほど、そうですね。
はい、その手法としては議員だけで考えるのではなく、はい、市民の皆さんの声を聞く、そして外部の意見を取り入れていくべきだと考えています。
はい、現在でも議会と市民のわが町トークなどがあって、直接市民の方と意見交換する機会も毎年設けられていらっしゃいますよね。それ以外にも外部の意見を聞くということでしょうか。
はい、そうです。今までも特別な課題がある場合は外部の意見を聞く場を設けてきました。有識者の声を聞くのも大変有効です。
やはり議会内の協議も大切だとは思いますが、それはどのように考えていらっしゃいますか。
はい、もちろん議会内の協議は大切で、自主性を持って協議した後に、市民の意見を聞く必要があります。ただどうしても議員だけで協議しますと意見がぶつかって思い切った取り組みにならないとか、また議員にとって都合のいい中身になっているのではないかと疑念を持たれることがあります。
なるほど。それに市民の皆さんの意見を聞くということは大切ですが、誰に聞くのか、また意見を公平に聞くのも難しいのではないでしょうか。
それもおっしゃる通りです。公平であることは大切です。一方でどんな声も受け止めていこうとする姿勢も大事です。舞鶴市議会は我が町トークで意見交換の経験を重ねてきたことから、市民の意見を聞く姿勢ができていると思います。
そうですね。議会が近年頑張って取り組んできた成果を出す時か今かもしれませんよね。さて、ところで議長のこうした考えというのは議員の皆さんには理解されているのでしょうか。
はい、このことについては、議長選挙を行う上で所信表明でも申し上げていますので、その必要性は議員の皆さんにも理解されていると思います。
はい、
まずは、ただいま申し上げました手法について議会内で協議していく必要がありますし、しっかりとまとめ上げた提案を議長としてする必要があります。
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、それではその他の基本目標の内容についてもお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
2つ目の議会機能の充実についても、その取り組みは様々にありますが、まずは議員個々が質問力や政策力の向上に努めていくとともに、議会では合意形成を進める力が大切であると思います。また個人の主張ばかりではなく市政の一歩前進を優先できることが大切ですが、その調整をするのが議長の役割であると思います。
議会の合意形成というのもよく耳にします。議員の皆さんが十分に議論してより良い姿勢へと推し進めていただきたいものですよね。おそらく多くの人がそう思っていると思います。
はい、そうですね。最後に、3つ目の効率的効果的な議会運営の取り組みですが、議会の予算については議会内に 必要な議会費を検討する議会予算作業部会を設置しています。
はい、あの議会自身が議会の予算を考えるということなんですね。
はい、そうです。議会が、市民の皆さんの負託に応えるために、うん、目標とした取り組みが達成できるよう必要な予算の確保に努めていきます。一方で必要でない予算は省くという当たり前のことですが、これを明確にしていきます。またこれまで形式的な、議会運営も必要なければ省いてまいりましたが、何もかも省略すればいいとは限りませんので、何のためかをよく議論してまいりたいと思います。抱負については以上でございます。
はい、ありがとうございました。上場さんの、ね、議長の思いは十分に分かりました。頑張っていただきたいと思います。ところで議会とは関係ない話ですが、上場さんは以前にお料理されるというお話をされていましたよね。
はい、そうです。それが最近では少し、サボり気味になっておりまして、長く料理をしていないとダメですね。久々に料理をしたら全然うまくいきませんでした。
ちょいちょいしてもらわないとあれですよね。
はい、
頑張っていただかないとね。
はい、家族の希望もあってもう一度料理にしっかり取り組もうと決心をしております。
はい、
そこで、先日私専用のエプロンを購入いたしました。
まあ、
これがなかなか気に入っています。今度は魚の煮付けに挑戦をしたいと思っています。
それはいいことですね。魚の煮付け崩れないようにするのはなかなか大変かと思いますけども、頑張っていただきたい。うまくいくといいですよね。はい、ということで上場さんからは議長就任にあたっての抱負を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。斉藤哲夫でグッドタイムミュージック。
グッドタイムミュージック聞かせてよ。グッドタイムミュージック夜と楽。グッドタイムミュージック聞かせてよ。
まさにそれ。
なのこちゃったラジオ金曜日、今日は私坂根道子がお届けいたしております。さて本日のゲストは舞鶴市議会から上場和之さん、そして今西和美さんにお越しいただいております。先ほど上場さんの方からは、議長就任についてのお話などいろいろと伺いましたが、それでは続いて令和4年12月定例会議案審査報告についてを今西さんの方から伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
あ、今西です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速ですが、12月定例会の概要についてお聞かせいただけますか。
はい、昨年の12月定例会ですが、会期は12月5日から12月27日までの23日間で、市長から提案された令和4年度の補正予算や条例の改正など17件の案件と、私たち議会側から提出した条例改正や特別委員会の設置議案など3件の計20件を審査し、すべて可決同意されました。
はい、全部で20件の案件ということなんですが、20件の議案を審査されたということですが、どのような案件があったのか、主だったものを聞かせていただけますでしょうか。
はい、主だった案件としましては、令和4年度一般会計補正予算になります。一般会計の補正予算総額は4億393万円となり、中でもふるさと応援推進事業、子どもの安心安全対策支援事業、出産子育て応援事業などが今回の補正の主な内容になります。
はい、4億円もの追加補正予算ということだったんですね。ニュースなどでも話題になっていましたので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、子どもの安心安全対策事業について、それでは詳しく教えていただきましょう。
はい、この事業は昨年静岡県内で発生した園児の送迎用バスにおける未就学児の置き去り事故を受けて、昨年10月に国において緊急対策が講じられたものです。
はい、そうでしたね。私も関心を持って聞いておりましたが、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
この事業は子どもさんのバス送迎時の安全管理を徹底するためにソフト・ハード両面から対策を強化するものです。ソフト面では子どものバス送迎時安全マニュアル研修会への受講参加の支援、ハード面では車内にブザーやセンサーなど園児置き去り防止を支援する安全装置を整備するものです。
よくわかりました。私もニュースで悲惨な事故を聞いて見聞きしましたので、今回のこの対策事業が行われるということは非常に良いことだと思います。その他の事業についてもお聞かせください。
はい、初めにも紹介いたしましたが、出産子育て応援の新規事業がありました。この事業は各家族化が進み地域とのつながりも希薄となる中で、安心して出産子育てができるように妊娠期から出産子育て期を通じて全ての妊婦子育て家庭に寄り添う経済的な支援を行う事業です。
妊婦さん子育て家庭にとって本当に、ね、寄り添った、ね、支援ですね。大切な事業だと思います。続けてお願いいたします。
この事業には伴走型相談支援と経済的支援があります。伴走型支援では妊娠届出時妊娠8ヶ月前後などそれぞれについて保健師や助産師などによる面談の機会を拡充し、ニーズに応じた支援を行い、経済的支援では出産応援ギフト5万円相当を妊娠届出後に支給、子育て応援ギフト5万円相当を出生届後に支給するというものです。
そうですか、手厚い支援がされるのですね。ちなみに対象となる方は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、令和4年4月1日から令和5年3月末までに出生届を出された方を約540名と想定されています。
そうなんですね。出産子育てにこのような支援が行われるということは若いご夫婦にとって経済的な負担が少しでも軽くなりますから良い支援ですよね。ところで長引くコロナ禍の影響もあると思いますが、最近諸物価が高騰しています。こちらの方の支援はあるんでしょうか。
はい、コロナ禍の長期化に加え国際情勢に起因する原油や資材等の価格高騰に直面されている農業者の皆さんに対して肥料、農業資材や燃料高騰分などの負担を軽減し、営農の継続に向けた舞鶴市独自の緊急的な支援があります。
独自の緊急的な支援、支援の内容を教えていただけますでしょうか。
はい、この緊急的な支援の事業内容は2つあります。まず原油価格物価高騰支援事業について説明をいたします。この事業は認定農業者、新規、就農者や集落営農組織など広く就農者を対象として経営の種別や耕作面積などによりそのかかる経費を考慮した上で5万円または10万円を支給するものです。
はい、では2つ目も続けてお願いします。
2つ目は肥料価格高騰支援ですが、この事業は国の制度の上乗せ支援事業になります。
はい、この支援は対象者はどのような方でしょうか。
はい、対象者は市内の農業者ですが5個以上のグループが対象になります。事業の内容ですが、化学肥料の低減の取り組みを行った上で肥料費の高騰分を支援するものです。国の制度により高騰による増加分の7割が支援され、自己負担となる残りの3割について舞鶴市が独自に支援を行うものです。この事業費は2030万円となります。
はい、ありがとうございます。お聞きしていると認定農業者の方々という言葉が出てきたんですが、あまり聞かない言葉ですが、どのような方を言うのでしょうか。
分かりやすく話しますと、農業にやる気と意欲があって職業として農業に取り組んでいる個人法人を指し、 市町村が認定している方を認定農業者と言います。
なるほど、よくわかりました。ところで最近コロナの感染がまたかなり増えてきています。コロナに関する案件はあったんでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため希望する方に対してオミクロン株対応ワクチンの接種、そして生後6ヶ月から4歳までの乳幼児を対象としたワクチンを接種する事業がありました。
はい、その内容を教えていただけますか。
はい、それでは生後6ヶ月から4歳までの乳幼児を対象としたワクチン接種についてお話しします。
はい、お願いします。
先ほど申し上げました乳幼児の方は接種回数は3回で、2回接種は1回目接種終了後約3週間、3回目接種は2回目接種終了後8週間の間隔を空けて実施されるものです。
はい、接種というのはどこで受けられるんでしょうか。
はい、この接種は舞鶴医療センター内の地域医療研修センターでの集団接種を基本としていますので、具体的なことにつきましては地域医療研修センターで確認をいただければと思います。
はい、ありがとうございました。条例の改正もあったようにお話しされましたが、代表的なものを教えていただけますか。
それでは今回大きく変わることとなりました舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定についてお話しします。
はい、お願いします。
今回の改正は消防団の災害対応能力、そして円滑な組織運営の維持向上を図るために地域ごとに設置していた消防団を廃止して舞鶴市の全域を一つの区域とする舞鶴市消防団を設置するものです。
舞鶴市全域にたくさんあった消防団を一つにするというのは大きな改正ですね。
はい、分かりやすく言いますと現在舞鶴市には20の消防団がありますが、これを舞鶴市全体を対象とした一つの大きな消防団にするというものです。う
ん、その理由は何なんでしょうか。
はい、改正理由の主なものは近年では団員の減少や平均年齢の上昇が続いており、このまま推移したら今後の災害対応や消防団活動を円滑に運営することができなくなる恐れがあることから、多段制から一段制にするというものです。
将来を見越した対応だとは思いますが、この一段制にするということでどのようなメリットがあるのでしょうか。
たくさんあるのですが、主なものとしましては一人の消防団長をトップとした大きな消防団組織とすることで消防団員の動員力の強化が図られること、指揮命令系統が一本化されることで災害などの対応能力の迅速化が図られること、さらに将来を見据えた持続可能な消防団の運営が図られることがあります。
はい、わかりました。今まであった各地域の消防団はじゃあどうなるんですかね。
多段制から一段制にすることで今まで活動していました地域の消防団がなくなるということではありません。各地域の消防団は4月から分団という新たな消防団体制になりますが、今までと同様の活動をしていきます。
はい、消防団の名前も変わるんですね。
はい、変わります。例えば舞鶴市東消防団としていたのが舞鶴市東分団という名称に変更されます。先ほども申し上げましたが、各分団はこれまで通りに地域に密着した活動を行いますので何の心配もありません。
はい、お話をお聞きしてよくわかりました。消防団の皆様には大変お世話になりますが、舞鶴市のためによろしくお願いしたいと思います。最後に今西さんの趣味などを伺ったことがなかったのですが、どんな趣味をお持ちでしょうか。
はい、古代史、飛鳥時代の研究、読書とかたくさんありますが、囲碁も趣味としています。
囲碁というのは珍しいですね。お強いんですか。
はい、日本棋院の五段免状を持っています。以前には四都市対抗囲碁大会に舞鶴市代表選手として出させていただいたこともあります。
はい、すごいですね。なかなか囲碁をするお時間がないとは思うんですけども、機会が増えるとよろしいですよね。 私としては古代史飛鳥時代のお話もねいろいろと伺いたいところではございますが、またあの機会があればいろいろとお話をあの聞かせてください。
わかりました、
はい、ということで本日は舞鶴市議会から上場さんと今西さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。